まあ、最後これもう少しだけ話します。いい時間なので1時になりました。はい、コミュニティ編です。みんなコミュニティのやり方間違ってるんでコミュニティはですね、なんか別にオンラインサロンやっちゃいけないっていう意味ではなくて、そうね、別にそのフェイスブックイコールフェイスブックグループみたいな感じになっちゃってるんですよ。で別にコミュニティイコールフェイスブックグループではないし、例えば私がやってるとあるコミュニティはなんて言うんだろう、あのフェイスブックグループは一個の種なんじゃん、っていう感じ。まあそれそもそも例えば私とクライアント同士はちゃんと個別に連絡を取り合っているっていうそういう背景があったりとかね。あとはそのクライアント同士はが連絡を取り合っている、つながっているというそこがある。でまたそれをそのつながりを加速するためにまあ Facebook グループもあるみたいな感じなんで、その Facebook グループは目的じゃないし、っていう感じだね。でそこをミスるとやばいっすね。で別にオンラインサロンやっちゃいけないとかじゃなくて、やっぱりね段階があるんですよ。そのコミュニティ開始をするタイミングっていうのがあります。いきなり多分ゆっこはやった方がいいと思う。ゆっこはやった方がいいと思ってる。少人数でもやった方がいいと思ってます。ゆっこゲーム YouTube で配信してるけど、そのゲームを例えば月額1000円とかでそれこそそういうオンラインのグループ作って、そこでみんなでやったりとかそれを配信したりとか、それは少ない人数でも成り立つから多分ゆっこはやった方がいいと思ってます。だからちょっと例外なんだけど、ゆっこはやってほしい。でも普通コミュニティをやる、どのくらいの金額でやるとかにもよるんだけど、その開始のタイミングとかを間違っちゃうと死亡します。やります？カメラコミュニティ、
いや
今いきなりやるの厳しくない、
そうです、ね、
っていう、
はい、今じゃないかな。
そうそうそう、それはカメラ仲間を集めるにしても、その何て言うんだろう、自分のファンというかフォロワー的な人を集めるにしても結構厳しいと思うんで、このコミュニティを開始するタイミングは結構見極めないといけないですね。でそれはまあコミュニティがどういう場であるかっていうのその価値とかに私がどう思ってるかっていうのもにもよるんだけど、例えば私みたいな仕事であれば、まあ、突然コミュニティやります、じゃあ月額1000円ですとかやったとして、仮になんか5人しか来ませんでしたみたいな、いや5人のためにわかんない、じゃあ5000円じゃん、5000円、1ヶ月5000円で何できるみたいな、普通のアルバイトしたってじゃあ1000円で5時間でしょ、で5時間以上割いたら、このコミュニティね5時間以上割いてしまったらバイトの方がマシっていう結論に至るんですよね。ゆっこは特別ですよ。そのもう遊びが金になるみたいなイメージだから、ゲームだから。でも普通はやっぱりそこに何かしら価値提供をわざわざしなきゃいけないとかが生まれてくるとか、じゃあそこでカメラのやり方を教えますとか言って、じゃあ1週間に1回毎週日曜日の午後何時からライブ配信で説明しますみたいな、仮にやった時に、ね、参加者5人でライブ配信見てる人2人とかでやれますっていうそこだからミスるとダメで、でこれにはポイントがありまして、まず個別で、そのなぜ私だったらって言ったかというと、個別で関係性がある人が少なくとも私だったら5人とかはまずいないとダメだなって思ってます。私分かりやすくじゃあとあるを例に話しますね。そもそも私はコンサルでクライアントが例えばじゃあ5人いました、じゃあゆっことゆりことたまちゃんとあべとゆかちゃんです、 でここはもうじゃあ分かんないけど週に1回、オンラインで毎週話してます。でそれぞれから例えばコンサル料として月10万円ずついただいてます。でこの状態で毎週月に4回話している、その1回を一旦みんなでやってみませんっていう風にコミュニティを作るべきなんですよ。意味わかる？
事前に。
そう
仕込みが必要。
もうこの5人いるの確定で、しかもそのコミュニティにわざわざ何かこう新たなコミュニティのために何かをやらなきゃいけないのではなくて、この1回のその時間をいただき、じゃあ毎月15日にみんなでそのクライアント同士の業種は違えど悩みを共有しましょうっていう場を作ると。そうなった時にそこにまずやっとコミュニティが出来上がる、うん、でそうするとあのプラスで何て言うんだろう、やることないじゃん。なんなら1個まとめてるから4時間浮いてるわけ。5人分をまとめてギュッて1時間にしてるから私は4時間浮くし、みんなは、そういう時間が他の人の話も聞けるっていう時間も増える、うん、そしてこのコミュニティ主催者側の立場からするとクライアント同士がつながるっていうのはすっごい価値なんですよね。つまり私と接続していなくてもそのクライアント同士で接続しているとそこにまたエネルギーが生まれるから、ここが価値になってくるんです。そうなった時にここに価値が生まれたらここに外部から人を入れていけばいいわけ。これがトワールなんですよ実は。そもそも私のクライアントがいてそこを一緒くたに集めます。でそこでまあトワールの場合はメルマガを流しているから、ちょっとさっき言ったじゃあコンサルの時間合同コンサルですとかそういう感じにはなっていないけど、でもそこに交流が生まれエネルギーの磁場みたいなものが生まれて、で私のクライアントが集まるコミュニティがあるんですけど、でみんなは月に5万とか10万とか払ってるクライアントだけど、ここの中に入って交流できるだけ、じゃあそのそういう1週間に1回こういうこともやりますみたいな、さっき言ったじゃあ約束みたいなね、うん、できる約束みたいなのを守った上で、あの通常であればコンサルに入ってあのいろいろ時間を取るのは10万円かかるんだけど、とあるだけだったら5000円1万円1000円でも大丈夫ですよって言って、そうするとそのエネルギーの高い場に触れた人は別にクライアントにならなくてもいいけど、やっぱりその人も変わるし、その人がその分かんないけど、じゃあやっぱりお父さんのコンサル受けたいですってなる可能性もあるし、じゃあ分かんないけどじゃあアクトコミュニケーションを受けようかなってなるかもしれないしっていう感じかな。うん、だからコミュニティをやろうって立ち上がったそのゼロベースのコミュニティはやっぱ非常に危ないというか危険というか死にかけるよね。でもそれ金額間違うとマジでそのセールするまで来るか来ないかって分かんないわけでしょって。で1000円でやって2人しか来なかった時にもうその2人のために例えばね毎週、月火水でライブ配信しますみたいな約束してたとしたらそれ死にますよマジでっていう、
やる気もなくなっちゃう。
いや本当にしたらそういうことは起きちゃうから、だからその方式がいいです絶対に。うん、でもうサブスクにはもう罠があります。登録なんか増えたらずっとそういう風になるって思ってるかもしれないけど、一定数の割合で解除しますからサブスクは。うん、だからそれをなんかずっと入ってくれたらずっと定期的に入ってくるからいいよねとかではないし、私の感覚ではそのコミュニティのお金はやっぱ税金みたいなもので、税金は社会を良くするために使われてるものじゃないっていう。で集まったお金はそういうコミュニティを良くするために使えるよねっていう。それは別にこういうふうにセミナーをやるとかそういうのだけじゃなくて、別にただ 会いに行くとかでもそれになるし、そこによって循環とかいろんなものがまたさらに生まれていけばみたいな。いや今回じゃあ例えばそのとあるのあれを使ってその一軒家とかをじゃあ一発借りてみるかみたいな、そういうのはやっぱり税金的な使い方だし、うん、まあそういうふうによりコミュニティが良くなっていくためにとか、まあ、これからやっていこうと思ってることに、新潟にもやっぱりそういう場所、みんなで泊まれるような場所とかやっぱ作りたいな、欲しいなみたいな、来てくれた時にここだったらどうぞ泊まれますよとか、うん、広い部屋なのか一室パスなのか分かんないけど、そういうふうなことができればやっぱりコミュニティの付加価値といったら、別にそのために入ってもらうわけじゃないけど、うん、まあ、そういうふうになるかなと思ってます。そんなところですかね。資料的にはこんな感じです。コミュニティ編まで書いたけど、まあ時間はいい感じ進んでますが、どんなでしょうか、いかがでしょうか。全体を通してでもいいし、今の話を聞いて気になることとか、いや結構ね話しましたね、私だいぶ話しましたね。いつもだったらすっごいコミュニケーション取るんだけど、取るよねいつももっと、なんだけどなんかね、こうちゃんと語らなあかんなっていうのと、なんかそういう感じで、多分めっちゃ喋るだろうなとは思ってたんだけど、もともと、まあ、結果こんな感じになりました。どうでしょうか、質問、疑問、個人的なものでもいいし、全体的な今日に関わるものでもいいし、あれば言ってください。あれ
今そのコミュニティの話なんですけど、そのコミュニティをその向いてなかったりする人もいるんですかね。
コミュニティ向いてないか、うん、まあ主催者として向いてないとかはいると思うけど、うん、でもなんか別にそのコミュニティってガチガチにやらなくても、例えば阿部が歴代草刈り行ったお家の人たちを呼んでなんか交流会するとかはめっちゃいいと思う。今までのありがとう安倍さんオフ会みたいな、もう、まあ、向いてなくても別にそれぐらいだとできるじゃん。
はい、
でそこでみんなでご飯食べましょうとかやるとかね、うん、そうするとなんか新たなつながり、お客さん同士がつながったりとか、まあ、自分がまたそれをきっかけにしてお客さんとの顔を見る機会が増えたりとかする。ただまあガチガチにそうね、まあ、向いてないは全然いるんじゃないかな。でも別に人に任せるとか、まあ、やり方はいろいろあるかな。それだけ。
はい、
本当に
ちょっとこれコミュニティでちょっと疑問が出たので、うん、今ちょっと質問しました。
どうでしょう皆さん、全体的にあれば、全体的な専門家の
そうですね、やはり今回は、うん、いやなんかやっぱり一貫してなんか哲学っていうかその大事にする、うん、なんかやっぱ全てのテーマっていうかに、うん、
全ての道は哲学に通ずる
通ずるだなっていうのがなんかすごいやっぱ一貫して、いや自分がやっぱりこう商品っていうかやるときにほとんどがふんわりしてるし、なんとかなんとなくやればいいかなみたいな感じでやってきてたから、なんかその何を大事にするかってどういうふうにっていうのがやっぱ抜けてるから、いろんなことにこうつまずくっていうか、あの不安も出てくるなっていう、そのさっき の, そのコミュニティの話もなんかふんわりやったらいいのかなみたいなって、やった方がなんかこう広がるのかなとか、なんか自分のすることでファンが増えるんじゃないかみたいな、
うんうん、
なんかだからスタートが違うっていうかっていうのをいろいろ思ったら、なんかそれもやっぱあのモニターのところにもつながってくるなって思うし、なんか全部がこうつながっていくんだなっていうのを思うと、なんか今日の本当の話全部一貫してやっぱひとしきり話していただいてよかったなと思って、うん、ちょっともう一回復習したいなっていう内容なと思いました。
ありがとうございます、はい、そんな感じですよ。 本当に感想ですね。
あ、すみません、感想でした。
いや、別に全然いい感想でも、はい、質問、疑問、感想、どしどし。
やっぱできたら哲学とか理念をはっきりさせた方が、
うん、まあ、はっきり、そうね、はっきりさせるっていうのは外向きに言う必要は別に全くないです。
やっぱこうビジネスをやるって時にやっぱ結局なんか稼ぐとかを思ってたんですけど、結局なんかどう生きたいんだってどうしたいんだっていうことばかりが出てきて、
うん、
なんか、うん、そのそこをそうですね、なんか哲学とかその部分をこうしっかり持たないとなっていうのがあるので、
うん、
なんかって思いますよね。はい、
まあ、お金は手段なんだよ、
うん
うん、目的じゃないっす。
あ、目的、そうですね、
うん、あ、目標と目的の違いみたいな感じで ありました
ね。そうね、違うっすよ、
うん、なんか哲学とかそういう目的とか出すの、それは結局やっぱ日々自分に問い続けて出していくっていう感じですか。
問うてるだけじゃダメですね。
あ、
いや、それを持って行動しないと意味ないでしょ。
ああ、そうなわけですね。
うん、
プロダクトアウトを文化作りって言ったのがすごく響きました
ね。いや、そう、
その需要を自分でこう、
うん、
作り上げるっていう、う
ん、いや、本当にね、
なんか、うん、未来がなんかこうあって、うん、
私はね、そういう感覚ですね。いや、なんか前なんかガラス細工的な、うん、なんか仕事をしている人がいて、いや、でもなんかそ需要がないんですよみたいなことを言ってたんだけど、うん、いや、作りゃいいよみたいな。いや、例えばなんかビジネスシーンとかでなんか名刺とかを交換するけど、それがいや、すっごい極端な話だけど、一人一枚マイガラスみたいのを持ってそれを交換するとか見せ合うとか、そういう文化があれば需要はあるじゃんみたいな、うん、こういうガラスなんですよみたいな、私はみたいな。でもそれはそういう世界が存在していたら、まあ、全員持つわけだから、その時にどの職人のガラスなのとか、そういう世界があるわけだし、そういうのを自分が作ればいいよねっていう感じで、文化作りっていうのはね、めっちゃ思うな。
うん、
うん、どうでしょう、どうでしょう。
その YouTube のゲームが気になる。ゲーム配信
ゲーム配信ね、
はい、自分でゲーム配信をしています。
顔は
出してないで、でもマイクでは喋ってるから、視聴者さんが、うん、あのチャット欄にくれたコメントを私が読み上げて、それに対して答えるっていうのをゲームをしながらやってる
です。そういうマルチはダメです。
すごいですね。そうのを私は普通にやってるんだけど、うん、そのテトリスをやってて強い人たちが集まってくるんだけど、それがすごいって言われてるの。だから、うん、登録してる人とかが多い人とかはそれこそコメント読み上げるっていうことをしないし、できないから機械に読み上げさせたりとかしてるんだけど、私は「あ、誰々さんなんとかなんとか、あ、そうですよね」っていうのを全部読み上げて拾っていくから、
すごい才能だ。
何かすごいんだ。
かわいいのそれ
って
。
そう言われてて、でも登録者の人数的に収益化とかも全然できないから、うん、それをモトさんがもう別途自分でコミュニティみたいなのを作っちゃって、うん、月額1000円とかで一緒に遊ぶ時間作るとかっていうのをやったらどうっていう話をこの間してくれて、
うん、やったらええよ。いや、チャンネル登録今200人ぐらいでしょ。
200人
で、あの、ゲームしながらお金もらえてるチャンネルはないですから。でもそれでもね、あるんだよ、あのね、すっごい、うん、なんかチャンネル登録50人ぐらいの時からライブしたら10人とか20人とかいたんです
。すごい。
そう、 YouTube とかそのライブ系ってフォロワーの数のまあ 1% とかリーチ数ね言われてるけど、うん、だって50人なら20人とか集まってる、もう意味わからない、うん、しかもみんなコメントして、
うん、なんかあとなんか助けてみたいな、なんか、なんかね、あのなんか ここはこういう風にクリアしたらいいみたいに教えてそうなんだみたいな、そのようにやってくれてとかで、なんか一回言ってダメでも何回も何回もすげえ何回もやってすごいよね、でやっとできて、でみんなでわーみたいな、できたわーみたいな
一体感が生まれて
る、ね、そうなんかそう一緒にやってる感じがして楽しい、
ね、やった方がいいですね。だからちょっと違うよね、そのコミュニティやるなっていうのはそういうのとはちょっと違う、うん、まあそもそも、うん、ゲームは遊び、
うん、
だけど遊びもお金に変わるよねっていうその手段のところでコミュニティを使うと、うん、そう遊んでるのにお金が入ってくるっていう状態が作れる、
うんうん、私はチキンなんでもうライブは怖い
ライブやらないな、
うん、大丈夫、私一回寝ながら配信して寝てたから配信中に寝てたって言って、でもそれも全部もうそのまま残してあって、この間寝言言っちゃってさみたいな、そうすると視聴者の人がタイムスタンプつけてくれたりとかしてなん
かこの配信のここを見ろ、
そうそうそう唐突のプリンって書いてあって寝言で私瓶にプリンがって言ってで起きてもうプリンって言ってなかったっていうのも全部残ってて、
そういうことやね、
そういう
ことやった方がいいっす
よ。人とかそのやり方とかでやっぱその何でも当てられるわけじゃないっていう、
うんうん、それはやっぱね特性特徴みたいなのはやっぱあるから、それはねまあそれぞれっすよねっていう感じですね。うん、
ちょっと私は質より量って感じでやってきたので、うん、そろそろカチッと、
うん、そうね量質転換みたいなのはあるんで、
うん、
でも量の時期はね、
うん、ソイキャンドルが一番人気あるって知ってるんですけどね、
うん、
受けがいいのと自分がやりたいことってちょっと違うなっていう、うんう
ん、そうね、
うん、
それがなんかやっぱりマーケットインとプロダクトアウトの話であり、
うん、
私はそれをなんかデザイン的な仕事とアート的な仕事とかとも言っているけど、
うん、
あそういう感じ、
うんうん、
質問感想大丈夫ですか、どうでしょう、
なんかうん、細かいことはいっぱいもちろんあるけど、
うん、
最終的にはやっぱり自分のあるべきものに返ってくるなっていう
と、うん、いや間違いないです
で、あと聞いてて思ったのは、これは自分で事業を立ち上げるっていう方向性の話だけど、
うん
うん、いや今まで個人事業主ではやってきてるけど、
うん、
事業をやっているって感覚が全くなかったのと、
うん、
結局使われている存在なんだなっていう、
うん、
こう決まった金額に対してオーディションを受けて、うん、そこで演技をするっていうことをやってきてるから、
うん、
そうじゃない方向性もきっとあるんだろうなと思いつつ、
うん、
なんかそれを受け取ってもらえる世の中になるってどうすればいいのかってちょっとなんかすごい、
うん、
なんだろう発展的というか、なんかそっちの方向に今ちょっとなんか考えがっていうのが生まれたなと思って、
うん、
でもそれをやるかやらないかっていうのはまたちょっと別の話かなと思いながら、
うん、
そう、たまちゃんが言ってた自分がやりたいものと受けるものが違うっていうのとか、
うん、
求められてるものと自分が提供したいものがこう違うっていうところのなんだすり合わせっていうわけじゃないんだけど、うん、なんか、うん、なんかそういうのもすごい必要にいろいろなってくるんだな。
いやそうだと思う、
うん、
まあ、だからやるしかないですよ、
うん、
もうねやるしかないです、仮説を立てて全部、うん、でそれが別になんかゆっくりなのが悪いとかではない、別に早くやればその成果ではなくて早く結果が出るんで、そしたら この仮説は間違っていたとか、こっちの方向そうだみたいなね、そういうのは分かってくるから、まあ、それはもうぐるぐるやるだけだよねっていう、それにつきます。
すごいわ、私もゆかちゃんの話を聞いてて、そう、うん、使われてきたっていうところが私もすごい刺さって、だからその、うん、今までずっと公務員をやっていて、
うん、
そのさ、理念とか自分がどう生きたいかということを押し殺して生きるということをずっとしていたから、そう、ね、さっきユリップとかも言ってくれたけど、今回話を聞いてて一貫してその自分の理念だったり哲学というものを私は奥底から引っ張り出すところからやらなきゃいけないということをすごく感じた今日。
そうなんです、あのね、分かんなくなるのよ。
そう
もうね
そう、
あれ何しにここに来たんだっけみたいな話なのよ。あれ自分が好きなものって何だったっけみたいな、よくわかんないみたいな、っていう感じなんでね。いや、そこをなんかバシッと定めなさいっていう話ではなくて、いや、結局なんとなく生きないことだし、目的を定める、それがあってよがあってまいが、それでやってみると何かしらの結果が出るから、それを持ってもっとこっちがいいなとか、その仮説検証ですね、それ言ってくだけなんで、そしたらみんなそれぞれ専門家になれるよっていう今日はあの専門家になろうの回でしたそれではお疲れ様でした。
ありがとうございました。